ブルーの昼休み、経理は楽しい。こんにちは、井口祐介です。さて本日は、消費税の端数計算にいつも悩まされる丸目についてお話ししたいと思います。これですね、ちょっとすいません、本当にマニアックだと思うんですけども、消費税の端数計算で、これ取引先からですね、質問いただいたことある方いらっしゃるかと思うんですけども、これですね、端数計算、僕すごく今悩んでるんですよ。で、ちょっとですね、ここの解決の糸口が見えた事例があってすごく嬉しかったので、今日ちょっとお話しさせてもらってるんですけども、まず一般的に消費税の計算をするときにですね、例えば請求書でもあると思うんですが、例えば3つの商品を販売したとするじゃないですか、3つの商品を。これ1つずつを消費税を算出してその合計を出す場合と、3つの商品の税抜きを合計してその合計から消費税を算出する。もう一度言いますね。まず3つの商品を、お客様に納めたとします。でこれは ABC としたときに、 A がいくらで、これに対して消費税を計算する。で B がいくら、消費税を計算する。C がいくら、消費税を計算する。で、この税込み額を合計したものを請求する場合と、この ABC の税抜き額を合算してから消費税を 1.1 をかけて、請求した場合、これがですね、意外とずれることってちょいちょいあると思うんですね。ずれること。で、これはですね、いろいろな部分あると思うんですけども、消費税を四捨五入しているのか、端数を切り捨てているのかなどですね、そういったことも関係はしてくるんですね。で、これ何が一番大変かというと、これあるお客様がですね、大手企業さんと取引をしててですね、そこから送られてくる、計算書みたいなのがあるんですけども、これにはですね、税抜きに対して、合計値を税抜きに合算して消費税を出さなくちゃいけないんですけども、実はこの表示自体も合わないんですよ。ってなりますよね。大企業さんあるあるなんですけど、これ税抜き額を合計して算出した消費税じゃないよねということで、ちょっとロジックが見えない計算書を送ってくるんですね。でこれは聞いてもわからないっていうのがですね、あって、もうこっちはちょ、取引上ですね、向こうが立場が上だったりするので、もうしょうがないからこれで行こうっていうのが、もうずっと何十年っていう続いている取引なんですけども、そういうお客様に入って、僕が横から入ってきたものですから、ちょっとやっぱりびっくりすると。でも、お客様の流れもあるから、それに合わせてやっていかなくちゃいけないっていうところで。で、次にやっていかなくちゃいけないのは、そうは言っても、お客様の経理処理ではですね、1仕分けずつ作らなくちゃいけなかったりもするので、こちらサイドでは一つ一つ税込み額を算出しなくちゃいけないんですね。で、これをやっていくとですね、必ずズレが発生するんですよ。必ずズレが。で、これがですね、社長と一緒にですね、まず、Excel、スプレッドシートでですね、こういう風な表計算を作ったらどうでしょうというのを進めていきました。で、3ヶ月経ってですね、やっぱり端数が合わないよねってなって、で社長これどうにかならないですかねっていうところで連絡したらですね、社長からどんくらいだろう、30分1時間しないでですね、これどうって、こんな感じでいいかなって、で返事を書いてるうちに、あ、修正版できたみたいな感じで、もうすぐ新しい修正版をくれたんですね。でそれが見事に一致したんですよ。その大手から来る計算書があって、で僕が作っているそのスプレッドシートがあって、でそのズレがあったと。でもこの大手の計算書に合わせながら、こっちのスプレッドシートの内部の計算式を変えなくちゃいけないということがですね、僕の中でどうしていいかなっていうのが分からなかったんですけども、で、社長にやったらこうやって、すぐ返事くれて、その、ものをいただいたものにですね、計算したらすごいパチッて言ったんですよ。で社長これどうやってやったんですかって言ったら、AI に丸投げしたっていうんですね。で僕はそこだから今点々となって、いや社長これ多分 AI にお願いするのでもお願いの仕方難しくないですかみたいな、ちょっと一連の流れを教えてくださいということで、ちょっと後日ですね、社長とオンラインミーティングで画面を見せてもらったんですけど、本当に社長は僕が投げた質問で で、この消費税の差って計算合わないんだけどって、どういう風になってるのみたいなことしか言ってないんですよ。本当にそれのプロンプトです。この消費税の計算が合わないんだよ、どうなってるのっていう風に入れて、で AI からの返答は、これ原本と今のスプレッドシートくださいみたいなことを AI が言っていくんですね。なので社長はそこの原本と大手から来る計算書のデータとこうやってやるっていうと、 AI が勝手に考えるんですね。あ、これ丸めの問題ですねみたいな、その一個ずつ計算するのか全体で計算するのかって。で、ですね、結果言うと、まあ、なんとなくこう AI は細かいプロセスもある程度教えてくれるんですけども、この修正した新しいこの、まあ、スプレッドシートと、あの Python と呼ばれるあのプログラムがあるんですけど、これでちょっとやってみてくださいみたいな感じだったら、パチってあったんですよ。パチって、僕ね、それすっごく感動しまして、いまだになんでこれがこれでなるのかっていうのはちょっとうろ覚えなんですけども、これすごい時代だなっていうふうにちょっとあの感動したので、ちょっとここあのただ伝えてるっていうところですね。で、意外とこの消費税のこの数字が合わないことを AI とうまくやっていくっていうことって、僕の中ではすごい大きなストレスだったんですよ。どうやって AI に言えばいいし、どうやって伝えればいいのかわからない。でもやっぱりこのやっぱ AI の進化がすごすぎて、今悩んでることをまあ伝えていくって、まあ、ある程度の誘導に応じて今こういうの使ってるよっていうだけで AI がまた考えてくる時代なんだなというところですね。で、これ趣旨社長がおっしゃってたのが、社長は俺も何してるか分かんないんだよねって。社長 AI のプロセスは分かんないんですよ。ただ AI に悩みを挙げてやると改善が出てくるっていうところはご理解されてるんですね。なので社長は AI の計算プロセスは分かってないです。で、そういう意味で、まあ、すごい時代が来たなって思いながらもですね、この消費税の端数計算というのはですね、 AI をちょっと難しく考えないでも、あのちょっとこううまく丸投げてしていけばいいのかなというふうに思います。ちなみにですね、今回僕が、まあ、僕がというか社長が使った AI はですね、クロードと呼ばれるですね、 AI クロードの AI のですね、モデルがファブル5と呼ばれるものでした。エフォートは高いというですね、まあ、今最新のこのクロード AI のですね、一番良いモデルっていうものを使っていらっしゃいました。結構便利だというふうに言ってまして、僕もですね、これまだまだ僕自身が使えてるわけじゃないんですけども、あ、そういうことができるのかという視点でですね、これからも使っていきたいというふうに思います。今日はこの辺で終わります。また次回お会いしましょう。さようなら。